シリーズ、あなたの人権、私の人権、487、心豊かな世代が育つ童話の里づくり。インターネット上の誹謗中傷。クス青少中学校1年、秋吉ゆりな。私の趣味は絵を描くことです。絵の練習をする中で、さまざまなイラストレーターやアニメーターの作品を参考に模写することがよくあります。そんな趣味を楽しむ中で、3年ほど前にお気に入りのイラストレーターさんを見つけました。その方は YouTube や Instagram、X などで絵を投稿したり、実際に描いている様子を動画で公開したりしており、時には厳しい添削をすることで有名な人です。ある日、私はその方の動画のコメント欄がふと気になり、開いてみました。そこには、驚くような書き込みが数々ありました。語彙力がないから、そんなことしか言えないのかな。一般人が偉そうにするな。指示するな。何様なの？こうした誹謗中傷とも取れる書き込みが、他のコメントと混じって多数存在していました。私が楽しく動画を視聴し、投稿された絵を見ている裏側で、こんな心ない言葉が交わされていたことに、ショックを受けたのはもちろん、何よりも私が応援しているイラストレーターさんが、この書き込みを見て嫌な思いをしているのではないかと思うと、とても辛く苛立ちを覚えました。イラストレーターさんはどんな気持ちになったのだろうととても心配になりました。もしかしたらこんなコメントに深く落ち込み、インターネットでの活動をやめてしまうのではないかと不安に思ったこともあります。しかしその方は特に変わった様子もなく、今も元気に朝から配信したり、動画を投稿したりと活動を続けてくださっています。これが私が初めて直接的に触れたインターネット上での誹謗中傷でした。それまで誹謗中傷とは誰もが知っている有名人が標的にされるものだと思っていましたので、こんな身近なところで、しかも一般の人も被害を受ける可能性があると知り、とても驚きました。そこで、誹謗中傷について、インターネット上で詳しく調べてみることにしました。誹謗中傷は、法律で明確に定義されているわけではない。客観的に見て、相手の人格を否定したり、名誉や信用を著しく傷つけるような言動が、誹謗中傷と判断される可能性が高い、と書かれていました。ネットが普及したことで、ネット上の誹謗中傷の件数が増加し、それにより命を絶ってしまった人もいるという悲しい事実も知りました。また、被害を訴え、法的措置を取ることもできるとも分かりました。人を深く傷つけ、命さえ奪ってしまうほどの重大な行為であるにもかかわらず、やっている人は軽い気持ちで行っているのがほとんどなのではないかと感じました。顔も知らない人からある日突然攻撃を受ける。一度ならまだしも、繰り返し何度も、本人でなくても、とても嫌で暗い気持ちになります。インターネットはたくさんの人の目に触れる公の場であること。たとえ姿は見えなくても、画面の向こうには必ず相手がいること。自分の書き込みがもしかしたら人の命を奪うことになるかもしれないこと。私も何か発信する際には、これらのことを常に意識し、責任ある行動を取りたいと強く思いました。そして、無責任な誹謗中傷によって、悲しむ人が一人でもいなくなることを心から願います。この人権作文について、意見や感想、激励などお寄せください。また、皆さんの投稿もお待ちしています。 私たちを取り巻くさまざまな不合理や差別性について、気づいたことや感じたことを1200字程度にまとめて、住所、氏名、連絡先電話番号を記入して、楠町教育委員会社会教育課、あなたの人権、私の人権までお届けください。匿名も可です。